東北大学防災アップデート、今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所地震工学研究分野の榎田竜太先生です。榎田先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、今朝も前回に引き続き令和6年能登半島地震の被害調査のご報告をお伺いしたいと思うんですが、今朝はどのようなお話を伺えるんでしょうか。
被災調査に行ったのは、穴水町と七尾市なんですけれども、その七尾市で非常に免震建物が非常に効果的に機能した例というのがありまして、それを紹介したいなと思います。
はい。
この七尾市のとある病院なんですけれども、病棟が3棟ありまして、でそのうちの2棟が耐震病棟で、1棟が免震病棟になります。でその耐震病棟の2棟も耐震補強などするなどして、かなり耐震対策に意識の高い病院だなというふうには感じてたんですけれども、その免震病棟がですね、震度6強で揺すられてもほぼ無傷だったんですけども、耐震病棟が、躯体自身は大丈夫だったんですけども、配管等が破損してしまったと。でその耐震病棟の患者さんを免震病棟に、移動させて、対応したというふうな例がありまして、でかなり強い地震に、襲われても、事業継続というかそういったものが維持できるという非常にいい例、でした。
なるほど。本当にその被災した状況の中で病院がきちんと機能するということはものすごく大きな意味がありますものね。
そうですね。特に、この近辺だと倒壊した建物とかもあって、負傷者もある程度の数がいたと思うんですけども、そういった方々を受け入れることができて、何でしょうね、被災地に対してかなり重要な貢献をしたというふうに思っております。
なるほど。ちなみにこの病院はいつその免震
が、この病院は、この免震棟は2012年の3月に竣工してます、で、おそらくですけれども、東日本大震災の時 の、 石巻の赤十字病院の、地震の時に、非常に有効だったということを受けて、この病院も免震を採用していると思います。
いや、それは311の経験教訓が生かせていたとい いうことでもありますよね。
そうですね。巡り巡って、東日本大震災の教訓が、この令和6年の能登半島地震においても、生かされて、間接的に、七尾市の方々の、に貢献しているという。
そうですね。ただ、じゃあ免震がいいから免震にと思われても、かなりこれは費用的にも高額なものになるんですよね。
そうですね。免震というのはやっぱり特殊な技術なので、どうしても重要度の高い病院とか、消防署とか、警察とか、あとは観光庁の建物とか、そういった重要度の高い建物に適用をされるんですけれども、どうしても金銭的な面で、一般的な構造物になかなか普及させるのが、難しいというところがあります。で、それに対して、我々東北大の研究チームはですね、自家置き型構造物っていうものを開発してまして、安価にですけれども、一般構造物に免震効果を普及できるように取り組んでいます。
自家置き型構造物、
はい、
これは何ですか。
基本的には建物自身は耐震の建物なんですけれども、そこの基礎の部分に、鉄とコンクリート、プラス黒鉛、鉛筆の粉なんですけれども、を導入することによって、強い地震が揺れた時だけ建物が 滑る、その滑りによって建物の地震時被害を抑えるというような新しい構造形式を開発しています。
コンクリートと鉄と鉛筆の粉、
はい、
ははあ、
鉄とコンクリートは、建築でよく使われる一般的な材料ですので、非常に安価です。でかつ、鉛筆の粉っていうのは、まあ、皆さん普段使われている鉛筆とかシャーペンとかにも使われるようなものなので、
はい、
そこら中にあるんですけども、それを応用することによって、免震効果を実現することができてまして、で実際我々はそれを使って、高い耐震性能を発揮出ることを、数値解析とかあとはまあ実験的にも確認しております。
鉛筆の粉の効果ってどういうものをもたらすんですか？
難しく言うと潤滑作用になるんですけれども、それがないとですね、鉄とコンクリートだと摩擦係数が 0.8 ぐらいあるんですけども、その鉛筆の黒鉛を導入することによって、その摩擦係数が 0.2、4分の1ぐらいまで低減することができまして、滑りやすくなる。つまり、建物が地震によって滑りやすくなるので、建物自身に、かかる負担が大幅に低減することができます。
なるほど。じゃあその免震装置というものを取り付けるということをしなくても、通常の建物に今おっしゃったようなコンクリート鉄黒鉛でできた直置型
を直置型構造物にすることによって、大幅に、
建物に対して強くなると
なるということが、実験的にも分かってますので、現在それを、実用化することを目指して、引き続き研究を進めています。
そうですか、はい、それっていつ頃実装できるんですか、実用化できるんですか？
できれば数年内に実現したいところですけれども、まだある程度の課題があるので、課題というか、そんなにクリティカルな課題ではないんですけれども、そういったものを整理した上で実用化できたらいいかなというふうに思ってます。
そうですか。昨年発生したトルコ地震、大地震が発生したトルコともご一緒に、開発といいましょうか。
そうですね、トルコのとある大学、イルディステクニカルユニバーシティというところに、私が前職の時の、同僚のトルコの方がいまして、でその方も去年のトルコの大地震で、いろんな方々が亡くなって非常に、辛い思いをされているので、この何でしょうね、画期的な技術を、トルコに、導入したいということで、今一緒に、トルコに導入する方法等をいろいろ考えている段階です。
素晴らしいですね。でもそれが将来実用化されれば、一般住宅でも揺れに強いその免震構造に匹敵するような耐震性が、
そうですね、今すぐにはなかなか導入はまだできないかもしれないんですけども、10年20年後ぐらいに、導入して、一般住宅でも免震効果を、発揮できるような建物が普通になっててくれたら、今後来るかもしれない大きな地震に対してですけれども、高い耐震性能を経済的に普及できるんじゃないかなというふうに、思ってます。
そうですか、一日も早くそれが実装されることを心から願っています。今日は少しなんか後半明るい話題も提供していただきました。今月は、地震工学研究分野の榎田竜太先生にお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。